第6週、自分自身を主の働きの一つの流れの中に保ち、紹介を拡大させ、主の憐れみを受けて、サタンの計略から救われる。ローマ数字1、神聖な命の流れはペンテコステの日に始まり、すべての世代にわたって今日まで流れてきて、彼の団体的な表現のための紹介を建造するという神の目的のためのたった一つの水流です。A、私たちは主に私たちの全存在の中で周囲となっていただき、彼を私たちの初めの愛とするとき、彼は私たちにとって神聖な水流となり、私たちの内側を流れ、また私たちから流れて、初めの技となります。初めの技とは、私たちの初めの愛としての主によって動機付けられ、彼から流れ出て、彼を表現する技です。B、初めの愛によって動機付けられる技だけが金、銀、宝石です。ローマ数字に、紹介の基本的な原則は永遠で宇宙的であることなので、紹介は絶えず地上で拡大しなければなりません。紹介の成長と紹介の建造は拡大させることに基づいています。A、紹介の拡大は主の命と成長と主の命の流れて、命のあふれてによってもたされます。B、紹介が拡大し始めるとき、誤った観念は粉砕されます。それが地域的、人種的、互いの差別の観念であっても、拡大することを通して、すべての閉鎖的な気質は取り除かれます。C、使徒第8章が見せているのは、紹介の拡大の第一段階がサマリアに到達し、第二段階がエチオピア、アフリカに到達したということです。これが示しているのは、私たちが福音をあらゆる種族、言語、民族、国に述べ伝えなければならないということです。なぜなら、紹介は宇宙的であり、拡大する必要があるからです。D、使徒第9章は、神がサウロ、後のパウロを選んだことを見せています。これは人の観念に相反します。私たちは、狭い誤った人の観念は、紹介の拡大を通して砕かれ、粉砕される必要があります。私たちは、人が1時間前に紹介を迫害して、1時間後には福音を述べ伝えることができることを信じなければなりません。E、使徒第10章が示しているのは、地上での主の福音の行動が天の御座における彼の行政のもとにあるということ、福音が人の住む地の四隅に拡大され、すべての種類の汚れた罪深い人を集め、彼らをキリストの贖い地で清め、更新する聖霊で洗う必要があるということです。F、使徒第13章が啓示しているのは、アンテオケにある紹介で、主に仕えていた5人の預言者と教える者が、ユダヤ人と異邦人からなっており、各地には異なる背景、教育、身分があったということです。これが示しているのは、紹介がすべての人種と階級の人々からなっているが、彼らの背景とは無関係であって、キリストの体の主体に 与えられた霊的な賜物と機能は彼らの天然の微分に基づいていないということです。1、キリストの体のこれら5人の中心な追い求める主体を通して主は大きな一歩を踏み出し、バルナバーとサウロを彼の働きと行動のために選び分け、彼の王国の福音を異邦人世界に拡大させました。2、それは地上でのキリストの体の中心で追い求める主体と天の頭との組み合わせを通した完全にその霊によるその霊の中のその霊と共にある行動でした。 G、使徒パウロの福音を拡大させる1回目の行程で、彼はクプロと小アジアに行って多くの地方教会を設立しました。 H、 パウロはバルナバーから離れた後、彼の2回目の務めの行程でヨーロッパに行きました。フィリピ、テサロニケ、ベレア、アテネ、コリント、そしてエペソを通してアンテオケに戻る。 I、 パウロの3回目の行程はアンテオケからガラテア、フルギア、エペソ、マケドニア、ギリシャ、そしてエルサレムに至りました。 J、 パウロの4回目の行程はカイザリアからローマへでした。
ローマ数字3、私たちは主の憐れみを受けて教会を拡大させ建造することを妨害するサタンの計略から救われなければなりません。また私たちは自分自身を時代の流れの中に保ち、彼の体を建造しなければなりません。A、 私たちは外側の死んだ規定、人の意見、自己とその古い観念から救われなければなりません。主から憐れみを受ける者は誰でもこれらの事柄で救われます。私たちがどれほど救われているかは、教会がどれほど建造されることができるかです。B、 私たちはペテロの学科から学び、私たちの宗教的な伝統と古い背景の覆いから救われなければなりません。それは神の永遠のエコノミーのビジョンを見てその元で生き、福音の真理を保持することができるためです。C、 私たちはバルナバの学科から学び、人の意見と天然の関係から救われなければなりません。個人的な関係のゆえに同労者の間で起こる争いは恐ろしいものです。これをよく覚えておきなさい。 D、 私たちはアポロの学科から学び、神の新約エコノミーの全体的な啓示に欠ける務めから、また時代の務めと完全に一でないことから救われなければなりません。 E、 私たちは使徒第16章6節から12節のパウロの学科から学ばなければなりません。これらの節は働き人がある場所に来てそこに居座り居ついて動こうとしないという問題を示しています。古い関係、古い感情、古い味わい、古い観念は私たちを内側の霊の内なる導きに従わないようにします。 1、 聖霊はパウロと彼の同労者たちを禁じ、イエスの霊は彼らを許しませんでした。聖霊の禁じることは私たちを分離し性別します。イエスの霊は私たちを許すこともあるし、あるいは許さないこともあります。 2、 聖霊はノーと言って私たちを性別し、イエスの霊は生きなさいと言って私たちをイエスの人生の中で使わし、 十字架の下で神の御心を完成させます。 F 私たちはパウロの学科から学び、体の生活を実行し、体の主体を通してその霊の言葉を取り、頭からの言葉としてそれに従わなければなりません。 G 私たちはヤコブの間違いとエルサレムにある教会の混合の荒廃から学ばなければなりません。 1. エレミアは私たちの心に書かれ得る命の法則について語り、パウロは私たちの霊の中の命の霊の法則について語りましたが、ヤコブは文字の律法を尊び高く上げました。 2. パウロはキリストと共に十字架につけられ、キリストの復活の力によってキリストの死に同型化されることについて語りました。この生活が体の生活を生み出し、体の生活は新エルサレムにおいて究極的に完成します。 3. 神聖な啓示の光の中で、ヤコブの最大の欠陥はキリストの十字架です。自己の収容が神のエコノミーを完成するのではなく、自己を否むことが完成します。 4. ヤコブはエルサレムにある教会には信じるユダヤ人が何万とおり、律法に対して熱心であると誇りました。しかしパウロはキリストを獲得し、キリストの中に見出され、キリストを知り、キリストを取り、キリストを追い求め、キリストだけを高く上げ、キリストを最も完全に享受することに熱心でした。 H 私たちはパウロの学科から学び、ユダヤ教の実行と神の新約エコノミーとの混合から救われなければなりません。この混合は誤りであるだけでなく、神の目に忌むべきものです。I 私たちはパウロがカイザルに上訴した学科から学ばなければなりません。彼は彼のローマの市民権を利用して、自分を迫害者から救い、彼の務めの工程を完成することができるようにしました。1. パウロは進んで主のために自分の命を犠牲にしましたが、なおも努力してさらに長く生き、主の務めをできる限り完成することができるようにしました。2. 神はご自身の主権の中でパウロを救い、彼をすべての危険な状態と罠にかけることから引き離し、静かな牢獄に送りました。これはカイザリアでもローマでも静かな環境を備え、時間を与えて彼の後期の書簡を通して、彼が主から受けた神の新約エコノミーの奥義の啓示を各世代にわたって紹介に詳しく解き放つようにしました。3. 教会が各世代にわたってこれらの書簡から受けてきた恩恵と益は、その価値を測るのに永遠を要します。ローマ数字4。私たちは皆使徒パウロの模範に従って、唯一の体のために同じ一つの宇宙的な働きを行うべきです。 A 主の回復における働きは、諸地方教会を建造して、キリストの宇宙的な体の建造へと至るためです。B 今日、4種類の働き人がいます。1. 第1種類は、現在の時代における神の務めの必要に応じる道路者です。これは、主によって対処されてきて、一つ思いである少数の人です。2. 第二種類は若い道路者です。彼らは進んで導きを受け、年長の道路者の組み合わせのもとに来て、進んで従い、 へりくだって学ぼうとします。3。第3種類は、進んで前面の道路者に服従しようとせず、宗派に属しておらず、しかし喜んで私たちとの交わりの中にとどまる人です。4。第4種類は、宗派における説教者、自由な伝道者です。4。私たちが今日必要とするのは、第1種類と第2種類の道路者です。第3種類と第4種類の働き人については、彼らに自分の道を選ばせることができるだけです。ある人々については、神は彼らに私たちと同じ道を取るよう安排しませんでした。私たちはあえて彼らに何も言いません。D、状況がどうであっても、私たちはここにいて、神が私たちに託した働きを行います。私たちは他の人の働きに干渉することはできません。私たちはここで他の人の働きを破壊しているのではありません。